改めましてこんにちは、牧内直哉です。ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯、ここからはいつものように親部氏の船見幸宏さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやー、木曽義仲とうとう打ち取られてしまいましたね。
はい、なんか寂しい感じがしますね。
いや本当にです、はい。まあ、義仲と巴の別れの場面というのが今回紙芝居の中ではありましたけれども、はい、巴だけでもこう生かそうとしたっていうのはやっぱり愛なんでしょうか。
そうですね、厳しい言い方だったかもしれないですけれども、うん、これは義仲の巴に対する愛情表現で、巴だけでも生き延びてほしいっていう、そういう願いだったと思います。で、自分の生き様を後世に伝えてほしいっていう、まあ、その義仲の優しい心が現れていたんだなというふうに感じてます、
うん。ただセリフとしてはね、
はい、
ちょっとこうかっこつけたような感じになってますけれどもね、はい、そして、最後の方は鎧がだんだん重く感じるようになってしまったということですが、はい、実際はあの鎧ってどのくらいの重さがあるんですか。
ですね、まあ、刀とか兜とか全部含めたらだいたい30キロとか、まあ、40キロになる時もありますけれども重いってね。
調子が良かった時は重く感じてないんですよね。
そうなんです、
はい、
あの刀をブンブン振り回してね、敵をやっつけるという感じなんですけれども、うん、
はい、
やっぱり鎌倉方に何度も突撃することによって体も身もボロボロに疲れ果てて、ふと弱音を吐いたんじゃないかなと思います。
もう巴に別れを告げてる時点で、もう自分の人生はここで終わってしまうだろうっていう予感もしてるわけですもんね。
そうですね、
はい。
まあ、あの義仲にとって名言ってなかなかないんですけれども、うん、
はい、
まあ、このセリフというのは、まあ、義仲の人間らしさ、そういうものを表してるんじゃないかなと思います。
はい、そしていよいよ最後を迎えたということになりますけれども、
はい、
どうもそのここまでですね、あれだけ活躍してきた木曽義仲が乗ってた馬が田んぼに足はまってっていうのはなんだかちょっと悲しいですね。
そうですね、まあ、不覚って言ったらそうなんですけれども、
うん、
まあ、その不覚の中で最後の最後はやっぱりこう自分の家臣、まあ、身内みたいな存在である兼平の身を案じて後ろを振り返っちゃうと、
うん、
でそこに、まあ、矢が当たってしまうというところで、まあ、そこら辺もなんか義仲の優しさみたいなものが、感じ取れますね、はい。
これ馬がねそうやってこう、まあ、滑ってしまったというようなところっていうのは誰かが見てるわけですよね。
そうですね、まあ、敵方がね、
はい、
あそこにいるみたいな
それをこう後世まで伝えていったと、
はい、
いうことなんですね、はい。この番組では1年を通してという形になりましたが、
はい、
人生は31歳だったということで、
はい、
あっという間だったんですかね。
そうですね、なおさら、まあ、義仲にとってみては27歳で挙兵してから、
はい、
まあ、活躍してるわけですから、
うん、
まあ、4年間の、まあ、活躍の時期だったと。でもこの4年間というのは本当に義仲の人生にとって大変濃い、そしてまあ、波乱万丈な人生だったんだろうなというふうな思いがします。
都に登って天国、そしてその直後に地獄も味わったと。
そうですね、
いうことになりますね、
はい。
さて、こうやって1年間ですね、番組を通して木曽義仲の生涯をお届けしてまいりましたが、1年やってみて船見さん手応えいかがですか。
そうですね、まあ、義仲が今まで悪いイメージが多かったと思うんですけれども、まあ、実はこの番組放送することによって、まあ、正義感にあふれて、まあ、人間味豊かな人物だったということを皆さんに理解してもらえたんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、
はい、
紙芝居でねお届けするというのがこう画期的な企画ではなかったかなというふうに思いますが、
はい、
そのあたりはこう聞かれててどうでした。
やっぱり紙芝居とラジオですね、耳で聞きながらというところで本当にいい企画だったんじゃないかなと思います。
はい、はい、そしてですね、その紙芝居の絵を描き続けてくださいました高岡市のイラストレーターチャンネル23さんにもスタジオにお越しいただいております。
はい、
お疲れ様です。
ありがとうございました。
いや1年間ありがとうございました。
はい、こちらこそ、はい、光栄でした。
チャンネル23さんはどういった思いでこの紙芝居の絵というのは描き続けておられたんですか。
そうですね、やっぱりこの、まあ、人間としての木曽義仲っていう存在というものを、まあ、こう親しみやすくこう表現できればいいなと思ってました。
はい、
はい、
私も紙芝居をですねこうお伝えするときにですね、チャンネル23さんの描かれた絵をですね、はい、こう見ながら読むというようなことをこうしておりまして、はい、その方がこう気持ちというものも高ぶってくるというかね、いい感じになりました。おかげさまで。
ありがとうございます。
はい。はい、まあ、これからもですね船見さん、そのせっかく紙芝居として形になりましたんで、はい、その番組の中だけではなくていろんなところ一回ね、披露しましたけれども、はい、いろんなところでこう披露をしていければいいなというふうに思うんですよね。
そうですね、まあ、せっかくねこの紙芝居できたわけなんで、例えば学校の授業とかあと公民館の障害学習講座などで、ね、まあ、活用していただければなというふうに考えております。で、まあ、もしね活用したいなという方はFM 富山さんの方までご連絡いただければと思ってます。
はい。でですね、この1年間、木曽義仲と巴御前の生涯ということでお届けしてきたんですが、
はい、
木曽義仲が9割5分ぐらい描かれててですね、
はい、
巴のことあんまり伝えてこなかったんですよね。
そうでしたね、まあ、本当はですね、義仲と巴御前のラブロマンスについてですね、うん、もっと語りたい部分があったんですけれども、
はい、
まあ、なかなか短かったなというところあるもんで、うん、またね別の機会にゆっくり話をさせてもらえればなというふうに思ってます。
はい。まあ、実際その別の機会というのは、はい、もう来月訪れることになってるんではないかと、
はい、はい、ね、また楽しみにしていただければなというふうに思います。
はい、楽しみにしております。
はい、
船見幸宏さん、そしてチャンネル23さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯第12回いかがだったでしょうか。私も初めて紙芝居に挑戦するという機会をいただけまして本当に感謝しております。ありがとうございました。この番組の他にも毎週火曜日昼0時55分から義仲巴ラジオ紀行も放送しております。リスナーの皆さんとともに木曽義仲そして巴御前を盛り上げていければと思っております。そのためのお知らせでございます。この番組はスマートフォンアプリのラジコを使えば全国の皆様にもお聞きいただけますので、ぜひ FM 富山が聞けない地域の方にも教えてあげてください。また FM 富山のホームページからも過去の番組を聞くことができます。トップページにあるポッドキャストをクリックしてラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯をお楽しみください。先ほどスタジオでお話も伺いましたチャンネル23さんのとても楽しい絵が紙芝居として描かれています。この紙芝居プログラム YouTube で視聴可能です。これまでの話に加えて今日の第12話も明日から公開されますので第1話から12話まで続けてご覧いただくのもよろしいんではないかなと思います。 FM 富山のトップページからラジオ紙芝居のバナーをクリックしてみてください。さてラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯4月以降も毎月第2火曜日のこの時間に放送されます。この1年で紹介しきれなかった巴御前のお話などさらに掘り下げた内容でお送りしますのでどうぞご期待ください。お相手は牧内直也でした。シーズン2もどうぞお楽しみに。